Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
DJ は中田と
河村谷と
片岡と
内谷です。
今回はサービスエンジニアという職業について教えていただきます。ゲストは日立ハイテクフィーリングでサービスエンジニアをなされている池田明子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
はい、それでは早速池田さんにお話を聞いていきたいと思います。まず仕事内容についてなんですが、はい、サービスエンジニアってどんなことをされてるんですか？
サービスエンジニアなんですけども、
はい、
主に、精密機械について。修理したり点検したりとか、あとまあそうですね、移設はあんまりないですけどセミナーで先生をしたりとか取扱説明とかね、先生をやったりしています。
でパソコンとかそういう
パソコンのそうですねソフトの説明もありますし、実際にその装置を現場で、現場って言っても多分あんまり想像つかないですかね。そう、私が担当したのは分析装置になるんですけども、みんながよく飲んでるようなお茶とかお薬とかの成分分析をしている装置がありまして、その分析装置の修理とか点検とかっていうのを研究所の中に入ってやっています。
へえ、研究されてるんですか？
研究されてるんじゃないですよ。ですね、研究いろんな、製薬メーカーさんとか、
はい、
あと食品会社さんとか、
はい、
そういうところにの研究所っていうのがあって、
はい、
そこに、メーカーとして、
はい、
その成分分析とかをしている装置の修理とか点検とかに行きます。技術のお仕事になります。
技術なんです
か？はい。
池田さんなんか技術って感じじゃないですか？
技術って感じに見えないですか？そういう風に見えます。
なんかめっちゃ若々しくてめっちゃ可愛くてっていう感じに見えますけど、
はい、そうですね、基本的にこの私がやってるサービスエンジニアっていう業界にはまず女性の技術者というのはほとんどいないんですね。で私の担当者の分析装置で、日立の中ではちょっと私しか女性のエンジニアはいないんです、
ね、そうなんですね。
そうなんですよ。
希少ですね。
希少。でも同業他社さんでも、
はい、
ソフトの説明とかねをしてる女性の方は結構いるんですけども、現場と療養してる方はいないっていうのが現状です。ぜひ女性の方ね、
募集、
これを機に
増えていただければと思います。
はい。そんな池田さんなんですが、
はい、
1日のスケジュールとかどんな感じで？
1日はですね、ちょっと、お客様のエリアが私関西支店の分析装置課というところに勤めてるんですけども、
はい、
関西のエリアが全部になります。なので、はい、お客様が和歌山の、ね、南の方で遠かったら、会社に行かずにそのままお客様のところに直接行って、
はい、
もしくは大阪の近辺であれば一回会社に行ってから、でそのまま現場にお客様先に行って、で夕方お客様の定時の時間ぐらいまで装置の点検とか修理をして、で会社に戻ってくるっていうのが1日のスケジュールになります。
遅かったりするんですか？やっぱり時間かかる。
お時間ですか？
はい。
一番難しいのが点検とかであればね、そのまま点検所通りに行けばいいんですけども、やっぱり修理になると装置なのでどこがどう悪いのかっていうのをお客様の使用状況と、あとは装置のどういう構造なのかっていうのと、研究内容と割り当てながらやっていきます。ちょっと時間かかったりすることもありますね。
精密機器いうぐらいですもんね。
そうですね。そうですね、
はい、
はい。
やっぱりその点検とかその説明とかがメインなんですか？はい、仕事内容として。
いや、説明はもうほとんどないんですけども、はい、やはり点検ですかね。 お薬屋さんが多いので大阪とかはですね、
はい、
あの国に薬局法とかですね薬事法とかもいろいろあるんですけどもそれに基づいた点検を装置をしないといけないというのがありまして、
まあ、点検一つでもやっぱり法律関わってきたりするんです
か。関わってきますね。あとは、まあ、化学物質を触ったりしますのでは
い、
はい、
なるほど。
そうですね、
はい、
なので近畿大学の皆さんのところにも入ってます。私たちが、
そうです
か、はい、の装置が入ってますし、私も点検とかに行っています。
知らない間に
行ってますので、はい、見かけたら声かけてください。
あ、ぜひ
お願いします。
はい、
はい、池田さんはなんでその職業を選ばれたんですか。
職業を選んだ理由ですか、
はい、
まずですね、高校の時はあの、まあ、理数科に学校行ってて、でも一回実は音大に行ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
で本題に行ったんですけど、やっぱりこう科学が好きなんで勉強したいなと思って、でそのまま科学系の学校に進んで、で他そうですね、科学系だと皆さん研究したりとか、お薬の MR で営業したりすることが多いんですけど、まあ皆さん見ていただいて分かる通りですね、私じっとしてられないんですよ。研究をずっとしておくのもちょっと無理で、営業っていう形でこう活動するのもちょっと違うかなっていう、まあ、その間になるお仕事なんですね。営業さんの話を聞いて、実際に使ってる研究員の方がお客様になりますけども、その方とお話をして、で装置について、まあ、こうやっていきましょう、整備していきましょう、点検していきましょうとか、ちょうど真ん中のお仕事になるので、はい、このお仕事をしています。
そのお仕事をするのに必要なスキルとか資格とかっていうのはあるんですか。
特に資格がいるっていうわけではないんですけども、一応持ってるのはあの毒劇物取り扱いですね。名前がね、もうちょっと恐怖になってくるんですけども、
何取り扱うんですかって
。あの毒物劇物とかそのままあのよくあるのがメタノールとか、ね、ああいうのってやっぱり保管するにもそのまま置いとけないので、そういう取り扱いについて知識があるかとか、はい、っていうのがあった方が便利かなと。
その資格っていつ取られたんですか。
あ、もうこれ学生時代で、
はい、
あの科学科だったので授業の中にもあるんですけども、はい、というところで、まあ、取ったりとかありますね、
はい、
まあ、あとは全然関係ない資格とかも持ってますけども。
あ、
はい、
なんか必要なスキルとかってあります。これは必要だっていうような、はい、
基本的にあの私今科学科出身で分析装置科で分析装置触ってますって言ってましたけど、はい、あの科学科時代分析の授業がすごく苦手で、授業は実は全部落としてるんです、皆さんぐらいの時に。
そうなんですか。
そうです。なので会社に入ってからついてくる知識とかもありますし、あとはやっぱりあのどの仕事をするにしても人との関わりって絶対出てくるの で、コミュニケーションを取るっていうのはすごく大事になってきます。なのでいろんなことに興味を持って、で自分からこう発信していったり聞いたりっていうことが大事なのかなと思いますね。それがスキルの一つであればいいのかなと思います。
すごい喋り上手ですもんね。
え、これはどういうそれで、あ、そうですね、あの学生の皆さんのお年寄りの時からの MC の仕事もずっとあとモデルの仕事も併用でずっとしてまして、はい、今もちょっとまあお付き合いありましてさせていただいてます。なので、ね、はい、いろいろ興味を持ってやりたいことをいろんなことにつなげていくのがいいのかなと思いますね。新しい視点は大事だと思います。
なるほど。身につくスキルとかでもあるんですかね。
あ、仕事をしててですか、はい、やっぱりあの一つのところにいる仕事じゃないので、いろんな現場といっても例えば某製薬会社さん、大手さんもありますし、はい、大阪の某有名なあの食品会社さんもありますし、いろんなところがあります。あともうちょっと言ったら、皆さんスキーとかスノーボードされますか。
ちょいちょいですか。
あ、ちょいちょいあまりあのメガネのゴーグルとかのレンズとかっていうのも分析装置で分析してるんですね。あとはあのテレビの液晶とかプラズマっていうのも分析装置かけてて、私が点検する装置をいろんな日立ですけども、パナソニックさん、シャープさんとかいろんなメーカーさんにも入ってますので、基礎研究のそういうところにもいろんな会社でいろんなものを見れて、いろんなお話が聞けて、あの正直楽しいです。やっぱり会社に入ると一つの会社にしか行かないんですけど、いろんな会社に行ける、いろんな人と関わりが持てるっていう、やっぱりいいかなと思いますね。
いいですね。
ありがとうございます。
はい、あまり女性の方ではあまりやられてないお仕事とさっきもおっしゃっていたんですけれども、はい、やっぱりそのお仕事をやっていく上で今でもこうして続けているっていうお仕事のやりがいっていうのはどういった部分になるんですかね。
やりがいはやはり仕事をしていく中で、はい、どうしたらいいかわからないこととか、あと、まあ、装置によってもお客様によっても考え方もいろいろなんですね。ただそれを言われたこととか自分が大変なことをあまり苦に思わない、逆に今これが悩めてラッキーとか、こういう悩みってあんまなかったのに今できてる自分ってラッキーだなって思うようにしてますね。それがやりがいになって、でお客様と深くつながりが持てるっていうところはやっぱりやりがいにつながるのかなと思いますね。あとはまあセミナーで講師もしてるので、もうアンケートとかに面白かったって書かれたらやっぱり良かったねと
やっぱりね、その自分がやったことにして帰ってくるっていうのはすごい糧になります。
なりますね、
大きいですよね。
はい、
面白くするコツとかってあるんですか？
面白くするコツですか、はい、やはり要点はきっちりやらないといけないことをやるんですけども、それ以上にいろんな分野とかいろんなところを見てると、うん、話題とか共通性って人によってやっぱ違うので、そういうところでいろんなことが身についてくると思うんですね。だから例えばこう皆さん今いろんな職業の方とお話しされてますけども、多分知らないことがいっぱいあったと思うんですよ。
ほとんど
ね、聞いたことがあるっていうのもあったかもしれないけど、その詳しい内容は知らなかったとか、なんかそういうところですかねいろんな人と関わりを持っていくという。で実は私もラジオ番組やったことがあるので、はい、まあ、その中でもゲスト様とかこう、ね、スタッフ様と知り合って、いろんなやっぱ目が持てますので、ぜひいろんなところに行っていろんな人と出会ってください。
なるほど、
はい、
まあ、興味を持ってどんどんと。
そうですね、
はい、
やはりもうそのいろんなこう人と接する機会を持ってはるということで、
はい、
まあ、そういったのも僕たちからしたらすごい強みじゃないですけど、すごくいいところに見えるんですけども、自分で思う他の自分の強みみたいなありますかね。
強みですか？あ、ちょっとね、一谷君に言われると思わなかったんですけど強みはですね、やっぱり男性社会の中で女性が一人っていうのがあるので、やっぱり初めはいろんなところに行くと女の子だからっていう目線がやっぱり未だに多いんですね、男性社会から入ってるから。なので皆さん私の見た目見ていただいて分かると思うんですけども、男性社会で私がいてお客様のところに行くと基本的に保険屋さんに間違われますなんか意味分かりますか？
ちょっと微妙なんかな
技術者に見られないんですよ。なので研究所に入る約束をしてても入れなくて、食堂で待っててくださいとか言われることもあるんですけども、まあ、でもそこはやっぱり現場に行って技術を見せること、お客様に説明して分かってもらうこと でやっぱりそこが強みですかね。女の人でも関係ない、男の人と同じ仕事ができるところですかね。
素晴らしいことですね。
本当ですか？ありがとうございます。
いやいや、あとなんか夢みたいなことってありますか？これからの、
これからの夢ですか？そうですね、今まあ仕事でこれをやったらいいんじゃないかっていう提案を会社にしてて、そのちょっとね、やってることなんてあんま言えないですけどもちょっと大きく動いてることがありますので、結構東京出張とかも 2,3 週間に1回とか行って、とあるところちょっとお話をつけてっていうのをやってますね。
大阪以外もどんどん行かれてるんですね。
そうですね、ちょっといろいろと幅を広げて、はいはい、あとはもうやっぱり自分の目を養うためにもっといろんなところに行ってもっといろんなことを見たいなっていうのが夢の一つですね。
はい、
はい、
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。キャラメルパッキングさんで交差点です。どうぞ。
星の光は夢のかけら今日も照らす胸の奥をそっと締め付けるように帰り道一人きり滲む街をそっと眺めてた人の渦の中懐かしいあの歌が街を。
はい、それではここからもう少し深く掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、その仕事での苦労話であったりそのびっくりしたこととかってありますかね。
そうですね、ちょっと先ほども少しお話しさせてもらったんですけども、はい、やはり男性社会で女性が一人しか今いなくて、
はい、そうですね、はい、
っていうところがあるので、やはりあの力仕事系っていうのはやはり男性にはちょっとかなわないところがあるのが正直悔しいっていうのがありますね。
例えばその力仕事ってどんなことですか。
やはり装置をですね設置するってなると、はい、やっぱ数十キロある装置もあったりとか、それをレイアウト変えてといったこうね、はい、あの体の許容的にも動かせなかったりするんですよ
そうですね、
まあ、ありますし、あとはまあちょっと上に届かないとかもありますし、はい、あとはですね、あのやはり女性しかいないっていうので認識がね、はい、あの女性の認識がある仕事ではないので、基本的にやっぱりまだ業界もそんな知られてないっていうことで、はい、少しなんでこの女の子に教えられないといけないのっていうやつを正直いただくこともあります。
そうなんですか。
でも、まあ、そこでね何なのって思うんじゃなくて、やっぱり、
はい
はい、はいはい、まあ聞いてくださいと、ね、いうことでいろいろやってますけども、はい、女性でもできるんだよっていうことはやっぱ知ってほしいかなっていうのがありますよね。そこはやっぱり一番びっくりして苦労してきたことになりますね。
すごい、まあ講師を、まあ、説明するときですかね、その理解を求めるときってどうしたらいいんですかね。
理解を求めるときっていうのは、はい、あ、でもやはりそこはあのそれでも私は損はさせませんよっていうスタンスがあるので、あ、はい、まあ、技術知識についてはしっかり皆さんちゃんとお共有しますし、はい、あとは相談があればもう全然直接もお伺いして、でこういう風に分析したらどうですかとか、はい、こういう風なところ装置があるんじゃないですかってお話ももう実際に一緒に考えて、はい、で相談させてもらうようにしてます。そしたらまあ信頼関係もできて、 あ女の子で年若くてもこうできるんだっていう風にやっぱ見てもらえるようになってきたとかありますね。
なるほど、
はい、
ちゃんと力を見せてるという
力を見せてるとあれですけど、まあ、やったことは認めていただけるんだなっていうのがありますよね。
いいことですね、
はい、ありがとうございます。
いやいや、他に何かその技術面のところでちょっと苦労した話とかってありますか。
技術面ですか、
はい、
やはりそう精密機器で、はい、科学知識とか分析についてはまあちょっと苦手でも、ね、勉強すれば分かるんですけども、
あ、そうですか、
はい、全く分野が違う電気関係基盤が悪いとか電子素子コンデンサーとか言われて、はい、やっぱその辺が分からないんです
よ。あ、やっぱりまた違うんですか。
もう全然違いますね。そういうところもやっぱ勉強しないといけなかったので、
はい、
あとはバンドとかされてる方いたら分かると思うんですけど、アンプって聞いたことあります、
はい、
ギターの
音
で、そうそう、音を大きくさせるああいうのの、まあ、ちっちゃいのが装置の中に増幅器っていうのが入ってたりとか、全然それが分からなかったですね。 あと電圧測ってって言われても、
はい、
電圧ですかみたいなところが入ったりとか、
あ、ちょっと違うだけなんか全く変わってくるんですね。
変わってきますね。あとまあショートさせたらね、全部電源お客さんのとこ落としてしまうので、
あ、
はい、そういうところが一番苦労したり、ちょっと怖い、
気をつけないと。
そうですね、
いけ
ないところです。
やっぱ精密機械ですかね。
そうですね、
とやっぱり部品とかってものすごい数になるんじゃないですか。
ものすごい数ですし、あとまあ、はい、こういうところにこんなのが使われてこれだけの装置があってっていうのにもやっぱなりますし、で私たちの日立ハイテクフィールディングっていう会社はですね、入社するともうこうサービスマンとして現地に修理点検行ってこいって言われる前に1年間日立の工場で装置の組み立ての実習からやります。
一からじゃあ
一から組み立てて作って、でこういう構造なんだっていうのを勉強してから、で実際に現場に行って、そしたらお客様にも説明できるじゃないですか。
あ、
はい、こういう構造でこうなってるからここが悪いんですよとか、はい、そういうところも勉強して体験は。
じゃあ機械見たらもうこれはどれがどれ使われているかとか分かるんですか。分かるということで。
そうですね、把握はしてますね、
はい、技術面ではやっぱりそこがまあちょっと大変というか、
は はやっぱり知らないところをいきなり入ってっていうのは大変かなと思います。 あとはお客様ごとによって分析しているものが、
はい、
例えば成分分析だったり、そのメガネとか、ね、レンズだったりと全然違う装置
ですよ、ね、
はい、違うもので、
はい、
同じ成分分析でも薬屋さんの中でも違うことをいっぱいしてるので、やっぱその辺の知識とか、
はい、
そのお客様によっての対応っていうのは全然違いますので、その辺が、
はい、
あの苦労するところかなと思います。そう、
覚えること多いですね。
そうですね。
追いつくかなっていうところなんですか、僕らからしたら。
まあ不安を抱えてても正直仕方がないので、はい、それはもう楽しみながら、
はい、
やるっていうところですね。いろんな方とやっぱ出会って、
はい、
それも知識になりますし、
他に何かびっくりしたこととかってありますかね。
びっくりしたことはですね、はい、あまりこう詳しくまでは言えないんですけども、
はい、
やはりいろんな現場に行っていろんなことが見れるので、はい、ここでこんなのが作られてたのとか、こういうことって、はい、やっぱ大事なんだなっていう、で普段やっぱ生活するものって全部化学物質からできてるわけじゃないですか。
言われてみるとそうですね。
服の繊維もそうですし、
はい、
携帯電話なんてもう精密、ね、精密機器の塊です、ね、
スマートフォンとか
スマートフォンとかそうですそうです、はい、そういうのとか見てると、はい、あ、これはここで作られてこうなってるんですねとか、そういうとこやっぱびっくりしますね。
あ、もう中身見透かしてるような感じですね。
もう見透かしてまでは見えないですけども、
はい、
まあ、いろんなびっくりすることは、
はい、
あのお客様ごとでありますね。
へ
え、はい、あとはあの半導体ってよく聞いたことありますか、言葉だけ。
ああ、言葉だけはね、
はい、はい、会社さんに行くともう全部何もかもが、
はい、
あのまつげ一本にしろ落ちないように、
はい、
あ、まあ、スピンになるところもありますし、あとはですね、まあ、それもびっくりですけども、
はい、
着替えてくださいって言われるんですね。クリーンスーツっていうのに着替えるんですけど、
はい、
その着替える服がやっぱ男性用しかないので、
あ、なるほど、はい、
ちょっとおかしなことになることがあります。
おかしな
こと、男性用を着られるので、そういうとこはやっぱびっくりしますね。
そうですね、
こういう現場もあるんだっていう。
やっぱりないんですよ、まだその女性用っていうのが
ほとんどないですね、業者用としては。
今後増えていってほしいところ、
増えていってほしいですね。
はい
はい、
はい、それでは続きましてコーナーの方入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, Iterate.
それって
？ええやん。
このコーナーではサービスエンジニアという職業で良かったこと、得したことなどについて教えていただきます。何か良かったなっていうこととかあったらお願いします。
そうですね、
はい、
もうちょっと何回も言ってしまったんですけども、やはりいろんな、まあ、私も日立のメーカーですけども、メーカーなのに、はい、よそのメーカーにも行けちゃうっていう、はい、分析機器なので、
うん、お得ですね。
そうですね。でやはり一つの会社に就職すると、まあ、営業さんになったらね、営業スペースで商談までいろんな会社に行けるんですけども、はい、そうではなくって、それよりも中の方までいろんな会社さんとかね、うん、でまして大学生の皆さんのところにも行きますし、幅広いところに本当にお伺いさせていただいて、いろんな出会いがあるっていうのが本当にそれってええやんって思います。
いろんなところに行けるんです
ね。行けますね。
なんか機械ごとで企業ごと違ったりとかないんですか？どれもその検査は同じというか、することは一緒。
あ、やはりちょっと似たような検査もありますけども、
はい、
あまりですね、お客様の情報なので喋れないことも多いですね。はい、ちょっと研究内容も違ったりすると分析方法も違ってくるので、
はい、
ちょっと言えないことも多いですけど、まあでも大体同じように、はい、液黒というもので成分の分析をしたりとか、
はい、
例えばよく栄養ドリンクとかタウリンがいっぱい入ってますとか、鮭がなんで美味しいのってなったら、
はい、
グルタミン酸が入ってるからとかですね、アミノ酸を分析したりとか、で装置もアミノ酸とかよく聞きますよね、最近。
はい、
女性必要とかね、そういうのもありますし、
はい、
はい、そういうところもやっぱ知れたりするので、
はい、
そういうので、 ありがたいなと思いますよね。健康食品っていうんですか、サプリメントとか、
あ、
はい、
あ、
大事です、ね、
これを取ればいいのかと、はい、いうこともわかります、
すごいなんか会社でというか、はい、職業で鍛えた知識がもうなんか生活に結びついてるのがすごい。
あ、そうですね、うん、ほとんど生活でやっぱ結びついてるので、
はい、
本当に楽しいですよ、ですよ。
ええやんですね、
本当にええやんって思いますね。
なんか得したこととかってありますか？
得ですか？
はい、
あのやっぱ仕事してると、はい、ほとんどやっぱり自分の同い年以上とかですね、
はい、
社会人っていうところしか本当はくくりがないのがほとんどだと思うんですよ。ただやっぱりこう学生さんだったりとか、
はい、
業界問わずいろんなとこに行けたりするのはこれはもうやっぱ幅限られないので得したなって思いますね。
出会いあるんですか？いろいろ
出会い
なんか
人との出会い
はい、すいません、すいません。
あ、大丈夫ですよ。やっぱりこうあの大学とかに行くとこういう研究してて、やっぱ頑張ってる皆さんとか先生たちのお話聞いてればすごく楽しいです。
あ、夢持ってやってるはず。
そうなんですよ。近畿大学さんとかもあの和歌山の那智勝浦のところでマグロの研究されてますよ。
あ
そこもちょっと担当させてもらっ てます、実は
幅広いです。
幅広いです。4時間、ね、かけて行きます。行きます。
あ、4時間かけて
行きますよ。はい、やっぱそういうところですね。
はい、なんかちょっと話変わっちゃうかもしれないんですけど、はい、なんか何人ぐらいで行かはるんですか？そういう、
あ、基本的に1人です。
1人で行
く？1人です。で台数が多かったりすると、まあ、2,3 人で行って、で回しながらやったりもしますし、はい、1人で行くことがでも多いかなと思います。
なんかびっくりです
。あ、そうですか。あ、部署によっては、はい、あの大掛かり装置が多いところは5人とかまとまっていきますけども、分析そうじゃだいたい1人で、はい、点検しに行ったりします。
はい、
ありがとうございます、はい、それってエアンのコーナーでした。
Find the opportunity and act. Hello World Produced by Ian Project。
ちょっとでも興味を持ったこと、やりたいことがあったら、もうそれにちょっとでもいいかかじりついてみて、いろいろ挑戦してみてください。無駄なことはないですし、私が思うに不可能なことはないと思います。それって私できないとかじゃなくて、はい、可能性はいっぱいありますので、まだ皆さんお若いですし、これからです。私も負けないように頑張りたいと思いますので、はい、いろいろチャレンジしてください。はい、お願いします、
はい。まあ、夢を持って、
そうですね、
興味持ったところにはもう突き進む方がいいですかね。
突き、そうですね、ちょっと調べてからでしょうかもしれないですけど、まあ、一応興味を持ったことは、はい、あ、無理かもじゃなくて、やってみたらこういう風にやっぱいろんな人と出会える。今もこうラジオに皆さんされてますし、うん、してなかったらね、興味持ってしてなかったら人との出会いもなくなるし、そういうところ大事にして、自分がやりたいこと、いいなと思ってることは絶対興味は持ってるのでやってください。可能性は 100% じゃないですよ。 2000% ありますから。
ものすごいありますね。
ありますあります。で、現に私もこうラジオ番組持ってやってますし、はい、スタミくんもねラジオ番組で出したこともらったこともありますし、
エンジニアとして
エンジニア、
はい
はい、はい、ぜひやってみてください、
はい。
本日のゲストは日立ハイテクフィールディングで、すいません、
はい、
サービスエンジニアをなされている池田明人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
信じてる時代、未来、広い世界、知らないようで知っている、自分自身、狭い世界、見えない